プレジデントオンライン音声版。
日本ではクマが問題になっていますが、ドイツでは狼が大被害をもたらしています。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、日本のクマより被害甚大なのに駆除できない、年4000頭の羊が食い殺されるドイツの狼襲撃の深刻という記事です。クマがね、話題ですよね。クマの被害過去最悪になっています。これまでで被害が一番多かったというのが3年前、この時にクマで怪我をしたりっていう人が158人だったそうなんですけれども、まあ、これを大きく上回ってですね、もう196人がまあクマの被害に遭っている。この中にはね、亡くなっている方もいらますから、うん、いやもう全然笑い事でも何でもなくて、まあ、クマが怖いという人も多いんだと思います、まあ、特にそのクマが出やすい場所で、東京でもですね、最近町田市に出たっていう話もあって、アーバンベアなんて言い方もあってですね、もうどこでもクマいるよっていう状況だそうなんですよね。困りましたよね。これどうにかしないといけない。あの専門家がね、いろんなことを言っていて、まあ、一つはゾーニングなんだ、まあ、クマがいる場所と人間が住む場所を分けるっていうことがいいんだっていうふうに言われてるんですけども、まあ、裏を返せば本来クマがいる場所に人間が進出していったからクマと出会っちゃうんだと。分かるんですけどね。でもその今更どうするっていうか、もうすでに住んでる場所からその退出するっていうのも難しいですよね。で実際クマは増えてるみたいなんですよね。環境省が2019年に公表した調査結果によるとですね、2004年と比べてクマの生息数っていうのは全国で 1.4 倍になっているんだと。クマ増えてる、人間が住んでる場所は拡大してますかね。どうでしょうか。どちらかっていうとむしろ過疎が進んだり人口減っていうのもね、この最近はありますから、人間がいなくなってる場所も結構多いんだと思うんですよね。だからクマがこうせり出してきちゃってるような状況もあるのかなと。困ったぞと。でこうクマに どうするか、これ結局駆除するしかないので、猟友会、まあ、ハンターの人たちに何か被害があった場合にはそのクマをやっつけてもらうということになりますよね。でこの猟友会の人というのも減ってるんですよね。狩猟免許、まあ、このハンターの人っていうのは1980年には46万人いたんだけれども、2017年現在だと20万人なんですよね。半分以下に減っちゃってる。でこの猟友会も非常に高齢化が進んでいて、60歳以上のハンターというのは1980年の段階では 9% だったんだけれども、2017年だと 61% になってる。 9% が 61% ですからね。ハンターのほとんどはまあ60歳以上ってことですよね。まあハンターは鉄砲を持ってね、あの鹿とかキジとか、イノシシとか、そしてクマとかを狩るわけですけども、まあ、ある種その猟を趣味としてる人たちで、この人たちにじゃあクマ飼ってくださいって言ってもね、まあ、仕事じゃないですからね、大変ですよね。まあ、まあ一部仕事の方もいらっしゃるけども思いますけども、ほとんどの人は他に生業があって趣味として猟を楽しんでるという方でしょうから、そういう人に今クマを飼ってくださいで命がけですよね。クマなんかに出会っちゃったら大変なわけですし、じゃあ手持ちの銃一発で仕留められるかって言ったら、そんな簡単なことじゃないですよね。いや非常にね、頭の痛い問題だなと思うんですけども、で今回はですね、日本のクマではなくてドイツの狼なんですね。ドイツ、狼の国ですよね。かつてはあの赤ずきんちゃんとかですね、やっぱ狼にまつわる話っていうのはたくさんあるんだと思うんですけれども、これがですね、実は一時期絶滅してたって言われてるんですよね。 19世紀の半ばにドイツっていうのは狼の絶滅っていうのを宣言しています。それまで狼、人間が被害に遭うこと、特に子供と女性が狙われるっていうことはよくあってですね、とにかくドイツの為政者っていうのは狼を駆除するっていうので、ずっと一生懸命だった。で、19世紀の半ば、狼を絶滅したというふうに宣言して、ずっとですね、その後ドイツでは狼って見られなかったそうなんですよね。で、これが1996年に旧東ドイツのラウジッツ地方で野生の狼っていうのが初めて観察され、それ以降ぐんぐんぐんぐん増えてるんだということなんです。で、増えてどうなったか、羊とかヤギをですね、食い殺してるっていうのが、被害がすごいそうなんですよね。これ、狼についてのですね、ドイツの専門組織っていうのがあって、ここがデータを公表しているんですけれども、これによると2022年時点で4366頭の動物が犠牲になっている。で、前の年に比べて 29% 増えてる。いやー、すごい、4000頭が食べられちゃってるんですよね。食べられてるっていうか、このオオカミってのはね、なんかこう狩りすることが目的っていうところもあるそうで、動くものがなくなるまでもうとにかくわーっと狩りを続けるそうなんですよね。だから飼っていた羊が全部殺されちゃう。1回の襲撃で40頭が殺されたっていう事例もドイツではあるそうで、いやだ、怖いんですよね。クマはね、だからもともとは人を襲うものじゃないっていうか、日本のツキノワグマの主食っていうのは、どんぐりとか木の実とか草とかですよね。基本的には草食性で、動物を食べるっていうことはないわけです。で、例えば親子連れとかでね、こう過敏になっているとか、冬眠明けですごいこう荒ぶってるとか、何かのタイミングで人間を襲うこともあるというふうに言われているわけですけれども、狼ってのはこう肉食でね、動物を狩る、動物を殺す、これに特化してますからね。怖いですよね。で、人間が被害を受けたっていう話はこの中では書かれてないんですけれども、これ人間の子供が殺されるっていうのもね、時間の問題なんじゃないかというふうに言われています。4000頭の羊がすでに殺されてるわけですから、それはね、あり得ることでしょうね。で、これ、もうドイツの隣国から来ていて、オーストリアとかですね、そういう国では狼の駆除っていうのは認められているんだけれども、そこで、人間に撃ち殺されないようにドイツに逃げてきてる、パラダイスのドイツ、ここで狼が増えてるんじゃないかと言われているんですね。だから他の国と同じようにドイツでも狼を、鉄砲で殺す、駆除する、狼の生息数を減らすっていうことが必要なように思うんですが、これはね、でもドイツ的にはとんでもないっていうことになってるんですよね。ドイツの環境省のホームページにはこう書いてあるそうです。21世紀初頭より狼の数がすごい勢いで増している。これは世界およびドイツで生物の多様性が危機にさらされていることを思えば好ましい展開であり、厳格な狼の保護政策が効果を上げている証拠だ。狼の数の増加および狼の生息地の広がりというポジティブな傾向は今後も続く。好ましい展開であり、ポジティブな傾向である。なるほど、そういうことですか。これね、環境省というのをドイツの緑の党という政党が仕切っているというふうに言われていて、非常に環境保護政策に対して徹底してるんですよね。緑の党っていうのはそういう環境が大事だっていう党なので。で、その結果ですね、狼をとにかく保護するんだっていうのがすごく強くなりすぎちゃってるっていうことなんですよね。で、一応ですね、狼の殺処分ということも認められるようになったらしいんですけれども、その条件がね、とにかく厳しい。狼が羊を殺したと分かれば、 21日間にその狼を射殺することが許される。ただしその狼が羊を殺した犯人であるっていうことが分かってないといけなくて、しかも狼が羊を殺した現場から1キロ以内じゃないとダメなんだと。わかりますか？狼の犯行現場である広大な放牧地を見張らないと無理だよっていうことですよね。しかも狼は夜行性だから夜。夜、月の光の中で1キロ以内にいる狼を駆除することしかできないんだ。だから事実上無理だっていうことですよね。で、これですごい怒ってるそうなんですよね。あの羊の農家とか、それの代表者みたいな人が、とにかく怒っていて、どうすんだと。とにかく困ってる。オーストリアとかスイスでは、まあ、放牧する家畜を守るためにですね、駆除を認めているのに、ドイツだけではそれができない。で、ドイツってのは、本当に森が綺麗な国でして、僕もドイツ遊びに行ったことがあるんですけれども、いいですよ、ドイツの森は。散策するのがとっても楽しい。で、ドイツ人も森の散策が大好きなんですよね。で、そういった場所で、やっぱ安心して歩けなくなっちゃう。狼が増えすぎるとですね。だこれも本当はゾーニングというか、狼が、まあ、増えてもいい、狼の生息地として認める場所と、人間が踏み込む場所、人間が遊ぶ場所っていうのをうまく分けることができれば、お互いにとっていいんだと思うんですけども、今の、まあ、この政策っていうのは、まあもう羊の農家とかですね、ヤギの農家っていうのが泣くだけで、狼については、まあ野放しになってるっていうことですよね。まあこれどうすればいいのかっていう問題はね、非常にややこしいんですけども、まあ日本とドイツで状況が違うところがあるとすれば、ゾーニングってね、ドイツはやりやすいと思いますね。4000頭も羊の被害が出ているのに人間の被害が出ていないのは、ある種羊の放牧地と人間の住宅地っていうのがはっきり分かれてるからだと思います。ドイツを私旅行したことがありますが、非常に街の作り方が日本と違うことに驚きました。基本的にはこう、何て言うんですかね、城壁に囲まれたっていうか、こう集落としての街っていうのがこうポツンとあって、その間にすごく整備された道路、まあアウトバーンが有名ですけれども、まあそういった道路がこうシューッと走っていて、で、道路の周りは家はないんですよね。放牧地とか森とか農地になっていて、で、それが終わるとまた町がある。町と道路と町以外の部分っていうのがはっきり分かれているのがドイツっていう、まあ、国土の作り方になっています。日本はなんていうんですかね、どこまで行ってもポツポツポツポツ家があるっていうのが日本の風景だと思います。東海道新幹線に乗っていると分かりますけれども、まあ、新幹線沿い家のない場所ってないんじゃないかな。で、それはですね、日本の土地の使い方がどこでも家を建てられるような仕組みになってるんですよね。ドイツの場合は町でないと家が建てられないので、その放牧地に関しても住居を近くに置くんじゃなくて、おそらくですね、その放牧地まで近くの家から通ってるんだと思うんですよね。日本の場合はもうその土地とか土地、まあ畑とか田んぼのすぐ横に家があってですね、まあ効率的っちゃ効率的なんですけれども、その分で、その横に親戚の家とかできたりして、ちっちゃな集落がすぐできちゃう。で、こうするとですね、やっぱこうじわじわじわと人間の住む場所が広がってってしまうので、熊の生息地とぶつかるっていうことになりやすいと思います。かたやドイツの場合は、まあ、なんかやっぱ伝統的にそれこそ狼とかそういうものから人を守るっていう考え方なんでしょうね。人が住んでる町っていうのがある種の壁に囲まれていて、その壁の外には家を作らないっていう、そういう仕組みになってるように見受けました。だこうなってくるとね、まあ、実はそこまで狼の被害に怯えることっていうのは、まあ、ないのかもしれない。まあ、被害を受けるのは主に家畜であって、人間がそこで襲われるっていうことはあんまりないのかもしれませんよね。ね、こんなに狼増えてても、ドイツは被害がなくて、逆に日本のね、熊が人と接触する機会がこれだけ多いっていうことを考えると、まあ、そういう違いがあるのかななんていうふうにも 思いますね。まあ、詳しくはですね、この川口真恵美さんの記事を読んでいただけると面白いかなと思うんですけれども、まあ、川口さん、このドイツの緑の党のね、まあ、傍若無人な振る舞いについてよく記事を書いてくださっていて、環境先進国と言われるドイツが、まあ、実はそのことで苦しんでるんだよという、まあ、逆説ですね。まあ、このことは非常に面白い話なので、ぜひ記事をご覧いただければなと思います。ということで、今回は日本の熊より被害甚大なのに駆除できない、年4000頭の羊が食い殺されるドイツの狼襲撃の深刻という記事を紹介しました。この番組ではお便りを募集しています。今募集しているメールテーマは、あなたのおすすめ回を教えてくださいというものです。プレジデントオンライン約250回放送してますけれども、その中でこの回のここが面白かったよというのを教えてください。ペンネーム、お住まいの都道府県を添えて、こちらのメールアドレスまでお送りください。 podcast@president.co.jp podcast@president.co.jp です。また Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。こちらからでも OK です。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。